こんばんは。どうぞ。こんなところまで。
お邪魔します。
いえいえ。
どうしても時間ギリギリになってしまう私。お部屋ですね。
いや、普通の部屋ですよ。
ね、9月某日、恵比寿レンガ屋にある女優さんが訪ねてきました。ゲド戦記、小栗小坂に声優として出演、そして現在は NHK の大河ドラマ八重の桜に八重の母山本作役として出演中の吹雪純さんです。吹雪さんは大のジブリファン。吹雪さんから見た宮崎駿監督やジブリ作品について鈴木さんに鋭く迫ります。
もともとメールのやり取りがあったじゃないですか、はいはい、私風立ちぬを見に行ってちょうど綾瀬さんと私が、うん、ほぼ同じ日にちだったのかな、違いだったんだと思うんですけど、でもリハーサルとかスタジオで会う時その話になって、生きる来てだ、
はい、生きて
生きて
生きて
来て
来て生きてと来て
生きてと来て、
そう、
それで盛り上がったの。
そうなんですよ。
で来てっていう話をメールで書いたら、私文下手なんですね、きっとね。
いやいやいや、とんでもない。
そしたら最後の生きての帰ってきたんですよね、はい、鈴木さんから、
はい、
こだわってたのはそっちだったんですね。で私たちがこだわってたのは来てだったんですね。女の子と男子の違いなのか、
あれでしょ、布団のところで、
そうですそうです、
ね、
うん、ジブリやらしいって話で盛り上がったんですもん。
いや、だってもともとそうなんだもん。
え、
もともとも
ともと
だって宮崎駿ってやっぱりエッチですよね。僕はそう思ってんだもん。何でしょう、初夜を今回描くっていう、俺で来てでしょ、
う
ん、むちゃくちゃですよね、んなもん。だってお前でしょ。
だってお前いいの、
体悪いんだろうってことでしょ。で来てって言われたら布団の中入ってくわけでしょ。
だってお前そう、それで来てっていう、もうドキドキしちゃいましたよ。
いや、だってまあだからああいうのやってみたかったんですよ、宮崎駿は。これで誰も何も言ってないのにね、その絵コンテ書いた後もうみんなにスタッフにね説明して回るんですよね。可愛いんですよ結構。
女の子はみんな来てっていうのが言いたいんです、うん、きっと。
女性の方からね、
女性がね、うん、来てって言える相手がいたらもっといいみたいな感じで。そうなんです。
だからラストも来てで終わろうとしたんですよね、宮崎駿は。
うん、私はでも生きてがすごくぴったりきました。なんとも言えないその死後の世界なのか夢なのか、ちょっとこう曖昧なところで終わるじゃないですか。そう思うとこう想像がいろいろ膨らむ、いろいろ思いが、映画をこう振り返ることが、生きてが来てだと映画が収まっちゃう気がするんですよね、世界が。だから私は生きてが好き。
それでも生き方の問題ですね。
え、そうなんですか。
受け止めです。
そうなんですかね。
だって、まあ、彼女は死んでるわけでし
ょ、うん、
これで、まあ、おそらくカプローニとジオという人も、うん、まあ、ほとんど、ね、死んでる状態っていうのか、うん、そしたら彼女が早く来てよってことでしょ、
うん、
であっちへの世界行っちゃおうっていう、うん、でまあねえ、それをどうするかっていう時に、うん、生きてっていうのはまるで逆でしょ。
そうですよね。
私は死んじゃったけれどあなたは残り少ない、
もっと頑張りなさいっていう、
そう、頑張りなさいでしょ、ね、そうだもん。どっちがいいんですかね。
でもいずれ行くんだから。
まあいずれは行くけれど、いろいろあるじゃないですか。日本ってね、
うん、
僕思ってたんですよ。死んだ、まあ、いろんな人死んじゃうでしょ、
うん、
死んじゃうけどどっか行っちゃってそのまま会えないんじゃなくて、いつも見守ってくれてる。でそういうことで言うといつもそばにいると思ってたんです
よ。感じますよね、そういうこと、ね、
感じるでしょ、うん、だったらわざわざね、あっち行かなくてもいいかなと思ってね。だからあなたは生きてと、うん、ね、だから私はいつもそばにいるからって、
うん、
それが普通の日本人だよなと思ったんですよ僕。
うーん、
これでね、 まあ、なんとなく宮さんとまあやっていくっていう時にね、うん、どうするのかなと思ってたんだけど、彼が生きてってやった時、まあ、僕はこうやってでいいんじゃないですかなんて話したんですけどね、
うん、
ただね、世の中にこういう人もいるんですよ。こういう人もいるっていうのはね、ある女性から僕手紙をいただいて、そしたら私は31歳だと、
うん、若いですね、うん、
この映画をね人ごととは思いませんでしたって、
う
ん、
はい、
でなぜなら私は嫁行くばくもないと、でついこの間実は結婚したんだと、だから彼は当然それを知ってる、
うんうん、
これで、まあ、この映画を見た時、まあ、実は本当一言じゃなく、ね、ずっと見てて、まあ、当然自分は直子と
先に、
ね、まあ、ダブラスだと、うん、で本当にいい映画だったんだけれど、ラストこれ彼女何も知らないんですよ。直子が生きてっていう時にね、私はね、私だったら来てって言う、こんなで、ね、手紙が来たんですよ。いや、事実は小説よりきなりっていうのか、びっくりしたですよね、そういう人もいるんだなと思って、
うん、先行くことがやっぱり寂しいでしょうか ね
彼女なんかは、まあ、今まだね生きてらっしゃるから、
うん、
そういう人もいるんだなと思って。
あ、そうなんですね。私今ドラマ80歳になったんですよね。87まで生きるんで、作さん、そうすると先に息子は行ってる、旦那はもう戊辰戦争で行ってるっていう、待たせたねっていう感じはありますよね。その気分で言うと、もうすぐ行くよみたいな気持ちはなんかよくお仏壇に手を合わせるシーンもあって、でやっぱり1年もドラマ付き合ってると、本当にその先に行っちゃった人を感じながら
なっちゃうんですね、
芝居することになるんですよね。なんか無理やり埋めんじゃなくて、本当に自然にそれが身についてくるっていうか、こう
自然にそうなれる、
なれるんですよ。不思議ですけど、それでそうやって手を合わせてると、自然に年下なんですけど、松重さんの顔とそれから飛鳥君で息子の役の顔がふっていう感じで、待ってるよみたいなことを思うんですよね。ですぐ行くからねっていうことをいつも思いながら手合わせ、
そうなれる、
なれるんですよね。
役者さんってやっぱ面白いですね。
気が入るとそういうことなんですね。なんかそうイメージができてきちゃうんですもんね。でも普段も私、母親に毎日お線香をあげるとき、
毎日あげてらっしゃるんですか。
お線香は一応神社行ってお願い事はしないんですけど、母親にはお願い事できそうな気がしてなんか母にいつも息子と娘のことをお願いしますって。
大事なんですね。
大事だから、うん、そうです、そうです、そうです、
ちゃんと見守っててねってやつですよね。
うん、私にできないことお願いしたりはしますよね。
あ、
うん、でも行っちゃうとそういう風になっちゃうのかな、規定になっちゃうのかな
それはまあ、ただまあ僕なんか仕事でね、外国の人と付き合うでしょ、
うん、
そうすると日本人と外国人が違うってのはなんとなく分かるですね。
でそれって感じないってことですか。
西洋の人はねやっぱり違うんですよ。なんか死んだ人がいつもそばにいて見守ってくれてるっていう感覚はないんですよ。まあ僕詳しく分かんないけれど、キリスト教のせいなのかなんなのか。
そうか、信仰が違いますもんね。
違うんですよやっぱり。
じゃあ神様はそばにいるんですね。
そうです、
キリストはそばにいる。
そうだけれど死んじゃった人、神様と自分とですよね、
うん、
だけど死んじゃった人に対してはね、そうじゃないんですよね。だから僕は最初来てっていうセリフ見た時ね、これ西洋人だなと思ったんですよね。なんとなく、そんな深く分かったわけじゃないけれど、だから日本人には理解しにくいんじゃないかなって思ったことは確かですね。
でもシナリオは宮崎さん、
そうですけどね、
ですよね。
だからまあ、あの人ってね、あの人って言うとあれですけれど、なんかきっちり従うんですよね。そうやって曖昧じゃなくて、
うん、
今回の引退だってね、何も発表することないんじゃないかとかね、いろいろあるんですけれどね そうしないと気が済まない。
でもキャパを考えたら広くなっていったんです。鈴木さんの仕事じゃないんですか。
まあ、それはね2つ考えたんですよね、まあ、本人もなんか少人数でね、うん、やるよりわーっといた方がね、うん、多分華やかになっていいかなってことと、それからいろんな記者の方にお世話になったからこの機会に来ていただいて、うん、いろいろ質問していただいたらいいかなって、うん、そういうことは考えますよね、
うんうん、
でまあ愛された人でしょ
う。そうですよね、うん、まあ、愛された人って過去形ですけどずっとああいう方だと思うんですよね。なんかこう長編作ってなくても作品の形になるとあれですけど、その作ってない時もやっぱり宮崎さんじゃないですか、
はい、ね。まあそうですね。ね、
もっとこう近くに、そうじゃなくてあの上の方に行っちゃうんじゃなくて近くに感じられるんじゃないかなって、これから。
面白いですねそれ。
逆に思うんですけど違うんですかね。
なんでそんなこと考えるんですか。
だっていや何度かあの偶然 NHK のドキュメントを見てると、はい、めんどくさいめんどくさいって言いながら、
そうですよ、まあ、あればっかり言ってますよ。
でコンテじゃないですじゃないですか、あのめんどくさい作業は、うん、もうアニメの
そうです、
コマ送りのあの世界を全部手直しして、
あれ全部芝居なんですよね。実写映画で言ったらね、役者さんの芝居ですよ、
動きをとか。あの五郎さんの試写の時に足が伸びてるってすごい怒ったのが私印象的で、あのちゃんとこう人の歩きになってない後ろ姿が、私もすごく感じたんです。それ
なるほど
すごく感じたんです失礼ですけど、
まあまあ、宮崎駿はまあいろいろね気になるところあるんだけど、うん、その人の歩きはすごい気にする人なんですよ。
夜だからその急いで歩くのかどうなのかっていうのもあるし、その気持ちがこう動作に出てくるっていうか、病、ね、
なるほど、
そういうのはとても気になる方なんでしょきっと。
すごいですよ、
ね、うん、だから人に任せられないんでしょ。
そう、
本当はそれができ分かる人がいれば、表現をちゃんと忠実にできる人がいれば宮崎さんは解放されるわけですよ、あの面倒くさい作業から。そうすると絵コンテを描いて、
そう
そう、イメージを膨らますっていうのはありはありでしょ。多分そうだと思うんですよね、うん、だからもっと今解放されていて、もしかしたらもっと次の発想ができるような状況にスタッフがいれば、
自分のスタッフいるでしょ。その何を求めるかって言ったら自分と同じ能力なんですよね、
うんうん、
で芝居も自分が思ってる芝居を書いてくれる人が欲しいわけですよ。でもついに出会えなかった。だからしょっちゅう彼の口癖はね、若い時の俺が欲しいですよ。
あ、パワーがあればね。
でその若い時の俺だったらそれをちゃんとやれるっていう、うん、
こなせるからね一人で。
だからまあ耳を澄ませばっていうのがあって、あ、でそれってね、宮崎駿が絵コンテを描いて、
うん、
俺で演出はその近藤気分がやると、
うんう
ん、まあ怒ってましたよね細かいとこ全部気になるわけですよ。あの雫っていう女の子がね本を読もうと思って、
うん、
でまあ職員室へ行ったら先生がその天沢誠二っていう名前をね知るところがあるんですよね。あの、うん、原田って女の子と一緒に先生のところ行って、そしたらね絵コンテではそれを知った途端彼女は愕然、これでいきなり教員室を飛び出して階段を駆け下りる、うん、っていうのがね指示なんですよ、
うんうんうん、
ところがその近藤さんっていうのはねそれを聞いてゆっくり考える雫ちゃんなんですよね。階段駆け下りないんですよ。
あ、
怒ったですよね。なんだとこれは
考える子だ
そう。だからその近藤気分っていう人はね、なんかできた起きた出来事に対してねちゃんと考えてその上で行動する子が好き。
うーん、
そうなんですよ。ところが宮崎駿の方はねもう自分でいても立ても立ってたまらずね体が動いちゃって、うん、その中で考える子が好きなんですよ、うん、でその差が出たんですよ。
うん、さっと出て階段を駆け下りるのも宮崎さんですよね、
う
ん、
そう
宮崎さん女バージョンですよね。
そうでもしそれを宮崎駿にしてたらね、え 彼女のいつものヒロインなんですよね。ところが今度気分がやることによって宮崎駿がやるより品のいい子になったんですよね。
うーん、
そう、これはね好みでしょ。彼としてはね話を元に戻すとね、 っぱりそういうやり方は無理だってことを悟るわけですよ。これで若い時からやってるやり方、つまり絵コンテも書くけれど芝居も全部自分がチェックするってい う、そこへ戻るんですよ、
ね。でも整理が監督さんそのものだったっていうか宮崎さんそのものだったんですね。今まで描かれてる子たちは、あ、なんか、そうなんですね。
そうなんです。
役者と同じだ。
同じですよ、
ね、イメージすることとかやっぱり体感からこう表現が全然違うんですね。
違うんですよ、でその人その人の持ち物があるから。だから彼がねアニメーターやっててね、で途中から監督になるじゃないですか、うん、そう監督の指示と自分の考えが違う、うん、それが極端まで行っちゃったから、それでねもう自分で作らざるを得なくなるんですよ。
それでめんどくさい、めんどくさい、めんどくさい、
めんどくさいなんですよだそういう風に番組作るともっと面白いですよね。
うん。
だから僕なんかがね、例えば風立ちぬでね、まあラッシュ見てて、そしたら最後佳代子ってね医者になった女の子が来てて、で二郎が部屋へ入ってくるシーンなんですよ。でドア開けて閉めて入るだけなんですけどね、そのドアの開き方すごい良かったんですよ。これ僕がね、あのドアの開き方良かったですねって言ったら大喜びですよ、皆さん。あれうまくいったんですよって。だってね、本編何の関係もないでしょ。
あ、でもそういう意味では風立ちぬでいろんなディテールはすごい出てましたよね。
そうです。
ね。
そうです。
あの私はあのでもあの二人の部屋のシーンがすごい好きで、
離れ
。うん、もんな。なんか懐かしい感じで見てました。
あ、良かったですよね。
大好きでしたね。まあでもみんながみんなと話しててすごかったなっていうのはやっぱり震災のあの波打つ家波 あれはもうあの撮影できないじゃないですか。あんなこう土地 あの大地がうねる絵なんて、やっぱあれはアニメの力だなと思ったけど。
っていうのかね、やっぱ彼ですよね、宮崎駿、
イメージが
やっぱりああいう風にはね誰も描けない。あれは彼の真骨頂。だってやっぱり彼はね、なんて言うんだろう、宮さんという人ってね破壊が得意ですよね。
あ、
だから僕が、まあ、注意してたのはね、あんまりこれ破壊がすごくて面白くなっちゃったら困るなってやつで、だからどうやってあのシーンができるか、それラッシュ真面目に見たですもん。だって一つ間違ったら誤解されるじゃないですか。っていうとこ見てんですけどね。
それはプロデューサーの仕事。
そうですよ。だからつまんない仕事ですよねプロデューサーって。
その座り方とか素晴
らしい。一般の人にはあんまり関係ないかなと思って。
一般の人は何を見てんですか。ストーリー見てんですか。
結構多くの人が特に最近はストーリー見てますよね。
横でもう本当に多分あの明るくなって分かったんだけど、同じいやどんなおばさんが座ってんだろうと思ったら結構な若い女の子たちで、うん、なんかお行儀が悪いから、うん、昔なんか女の子って女の子らしくしてるじゃないですか、はい、ガサガサガサガサこう生活音じゃないけど音を出すわけですよ、はい、なんだろうと思って暗い時に入ってったからはっと明るくなったらうちの娘ぐらいの年で。で途中からもうぐすぐすぐすぐす涙が止まんない、うん、でそこがすごい気になって、どんな人だろうとか思いながら、一体隣の人が気になって気になって、で見たらで娘と同じで、で私その時そう思ったんですよ。あの娘やっぱりジブリを見て育ったって、はい、この人たちも
そうですね、
一緒に育った人たちなんだってって思って、でもストーリーを見てんでしょうかって思いながら、うん、ジブリの世界に入りに来てるわけでしょ。
まあそうですね。
こんなに感情移入できるドラマも初めてじゃないけど久しぶりですよね。なんか
まあそうかもしれないですね。
で見てる人が成長してる、で、あ、いやらしいっていうところにキュンみたいなところにみんな成長してて、
その通りですよね。
ね、うん、それですっごい感動してるわけじゃない。もう全身震わしながら、うおーってみたいなさ、
おえつですよ。
そうそう、おえつになっちゃってるんですよ。 あの電気ついた時の感動の方、その時の感動の方がすごかった。うわ成長してるって
なるほど。
最初子供たちとテレビの前座ってさカチャッつって、ビデオを見てわーって、とか、子供の漫画がこんな楽しくなってんだと思って一緒に私もずっとナウシカとかねなんか見てたんですけど、はい、じゃあ最初からなんか大人目線でジブリを見てるんだけど、
怖いですよね。
何ですか？
なんかそうやって言われるとドキンとする。
どうして大人目線で、大人目線って母親的、
まあね、はい、
ポジションで一緒にこうジブリ、ね、子供たち。でもそのうち中間になってくるともう子供が育ってくると勝手に子供たちは映画館、友達同士で行って、でずっと続いてるんですね、きっと女の子たちは。その隣の席の女の子もずっと追っかけて成長してきた、ジブリを追っかけて成長した子たち。
僕は何度ももうやめるって今まで言って騒ぎを起こしてきた人間なので、どうせまただろうと思われてるんですけど、これはあの今回は、本気です。
会見の時に宮崎さんがこうお話し終えるたんびによ
く見てますね。
僕言ったね今。
よく見た、
ね、今のどっか。ね、そうでしょ、そうそうそうそうみたいなさ、もっと言った方がいい。パーフェクトでしたよ、あの、
ありがとうございます。あの
2人最高で、こっちにいる司会みたいな社長、そうだ、
社長がね司会なんですよ。
いや私すっごい好きです、あれも永遠撮っとく。いやもう撮ってあればすぐ見れますもん、私。すごい。文字で出てくるのは3ページ目のあの、あの宮崎さんのセリフがいいんです、あのトゲが刺さったやつ。ハウルの。
吹雪純さんと鈴木さんの対談いかがだったでしょうか。経験を積んだ女優としての目線からの鋭い洞察力には鈴木さんも感心していました。お話はまだまだ続きましたが、この続きは11月に放送する予定です。お楽しみに。
やりたいって方多いでしょうね、鈴木さんと。
僕もそろそろ、
そろそろそろそろ、あ、感じますか、ね、年関係ないんじゃないですか。
いや、まあ関係ないですけどね。
関係ないでしょ、うん、
関係ないけれど相方がなるとね。まあでも多分またね一緒にいろんなことやるんですよね、
でも私還暦になって出会いがあるんですよね。
まああります
よ、ね、あるでしょ、
あるある。
気づくこともいっぱいあるんですよね。だからいっぱいやることありますよ。
早く年取りたいんだけどな。
いやいや年取ってください。年は取っていいですけど、やることいっぱいありますよ。
まあね、しょうがないですよね、いろんな人と出会っちゃうから。
でも何 したらいいんだろうなじゃなくて、何かしなきゃいけないでずっと来たんじゃないですか。
いや、まあやらなきゃいけないことやってきた感じですよ ね、
きっと続きはそうですよ、先も。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニースタジオジャパン、町のホットステーションローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、立ち止まらない保険MS&AD、 三井住友海上、 au の提供でお送りしました。